先週ですね、うちの子たちの学校 の、 ミーティングがあったんですね。ペアレンツミーティングみたいなのがあって、So last week there was this meeting at school, like our boys' school. で、何のミーティングかと言ったら、こう今度今ね、小学校がリウンドにあるんですよ。それで中高がマウントレックテラスにあるんだよね。So it was about like transition, but right now they go to Cedar Park Christian School, then their K to 6 is in Linwood, and 7 to 12 is located in Mount Lake Terrace. それで、でも彼らはこうその K to 12全部同じ一つのキャンパスっていうビジョンを持ってるみたいなんですね、学校側がね。But they said school has this vision of having K to 12 on one campus. そこで、そのマウントレイク、Oops. マウントレイク。そう、マウントレイクのキャンパス、中高生を今度リウンドの方に移そうっていう、ね、新しく校舎建てて大きくして移しましょうっていう計画がある、その説明がなされたんですね。 So, but, so they have this plan of moving the middle schoolers and high schoolers to Linwood campus. They are selling that property and building the new building in Linwood and all those things. So the superintendent came andExplain about the plan. だからこう学校のディストリクトのスーパーインテンデントが来て、それを説明してくれたわけですね。で、このスーパーインテンデント、言えない、スーパーインテンデント、OK、インテンデント、スーパーインテンデント、スーパーインテンデント、スーパーインテンデントは、彼らはこうやっぱり学校の長期的なビジョンを持ってるわけですよ、当然ね、立場的にね、これから何年先っていう、その先を見てるわけですよね。So, of course, superintendentLook at the long-term vision. They have the long-term vision, right? They see 5 years later, 10 years later. ところがそこに集まってきた親っていうのは、今うちの子がどうなるのか、この秋うちの子供たちはどこでどういうふうね、建物の中でっていう、その今が知りたいわけですね。But as for parents, of course they want to know what's going to happen to their children this year, now, right? だからこうそれを僕ちょっとこう客観的にそれを見てたときに、あ、やっぱりその立場が違うから視点が違って、この双方の間に大きなギャップがあるなと思った。And I was kind of looking at all these question and answer thing and like objectively, I was like stepping back and looking at objectively and because of the difference of their positions and perspective, there was a huge gap between the superintendent and the parents.
まあこれしょうがないんだろうなと思うんですね。それぞれ立場が違ってニーズが違うから。ね、
and I think that was a kind of understandable because of course they have different needs, different perspective.
で、ね、だから、で、私それを見たときにふと思ったんですよ。And then I thought, 神様と私たちの間にもとても似たようなギャップがあるんじゃないか。
And it made me think, you know, there's a similar gap.Always similar gap between God and me.
神様はいつも大きなピクチャーを見てことをなされるんですよね。ところが私たちは今を見て神様にいろいろ期待するわけです。で、そこにギャップが生まれる、そこにズレが生じるわけです。
Because God always sees the big picture and do His thing, whereas we look at now, look at the present, and we expect God to do certain things.So there's a huge gap in between.
で、今日読むね、この箇所にもそんなギャップが見られるんで、ちょっとね、聖書を開いてみたいと思いますね。
And we can see the similar gap in today's passage as well. So let's open our Bibles.
出エジプト記の5章の1節から6章の1節。
It's Exodus chapter 5 verse 1 through chapter 6 verse 1.
ちょっと長いですけど、で全部読んでみたいと思います。
It's a little lengthy passage, but I'm going to read in Japanese as usual, so if you can follow your English Bible, that would be great.
5章の1節から、読む前にね、でもね、ちょっと簡単に背景を説明していきましょうか。じゃないといまいちわからないかもしれない。
So, before I read,、let me just explain the context, what happened before this, okay?
もそもそもこれ、イスラエル人たちがエジプトで奴隷生活になってた時の話なんですよね。
So this is time when the Israelites were in slavery in Egypt.
そこでもう本当に毎日毎日奴隷生活を強いられて、そこでもう辛くて大変で、イスラエル人が神様に叫んでいたんです。
So it was tough days as a slave, you know, they were not treated right because they were slaves, and they had hard work every day, and it was so difficult, so tough, and they were crying out to the Lord.
そして神様はそれを聞いて、そして彼らをそこから救い出すために、そのモーセという人を選んで送り込むわけです。
So God heard their cry, and he had a plan to rescue them out of Egypt, but in order to do so, he chose the man named Moses.And he was gonna send him.
ところがモーセに神様がね、お前エジプトに行って彼らを助け出してこいって言ったら、モーセはいやいやいや、私それちょっとできないしって言うんですね。
But when God told Moses to go and rescue the Israelites, he was like, no, 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 I can't do that.
いや、お前ただ行ってこういうことをエジプトの王様のパロに言ってくれればいいんだよって言うんだけど、いや、私口下手だしって、そんなことどうでもないからできないし。
Yeah.And God says, no, 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 all you have to do is go to Pharaoh of Egypt and just tell him what I tell you to tell him. And Moses was like, no, 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 I'm not a man of words. You know, I can't speak very well. I'm not eloquent. I can't do that.
いくら言ってもモーセがダダこねてるんで、もうダダこねてる、いや、ごねてるんで、で、もう最後にもう神様はしょうがないな。じゃあお前のお兄さんのアロンも一緒に連れてきなさい。彼はよく喋るんだ。
But since Moses was, you know, making excuses after excuses, God finally said, okay, then just take your brother Aaron with you, because I know he can speak.
で、エジプトに行って、そのパロのところに行って、イスラエルの民を解放してくださいって言ってこい。って言って、この二人を送り込んだんですね。
So God told them to go to Pharaoh and tell Pharaoh to release his people.
でそこから今日の箇所が始まります。
That's where today's passage starts.
Okay? 1節から読みますね。I'm going to read from chapter 5 verse 1. その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこうせられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのか。私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちにアラノへ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。そこでこの民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前たちに藁を与えない。お前たちは自分でどこへでも行って藁を見つけ取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよう。パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の妊婦頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。そこでイスラエル人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。パロは言った。お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け。藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の妊婦頭たちはお前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。 主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にはあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせ、強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。はい、という歌詞ですね。まあ、これパロにしてみるとね、突然この、まあ、奴隷であるはずのイスラエル人のモーセとアロンがやってくるわけですよね。それでそこで主とか言って、ね、いう言葉を使いながら、主が言われるとか言って、イスラエルの民を生贄を捧げに荒野に行かせてくれ。 So just let's think about Pharaoh, okay? Like, all of a sudden these Israelites who are supposed to be slave working came to him and he's quoting the Lord saying, no, let my people go. パロは何やそれ、誰その主って知らないし、そもそも奴隷の身分で何偉そうなこと言ってんのと思うわけです。So Pharaoh was like, what are you talking about? Who is the Lord? I don't know the Lord. You're supposed to be, who do you think you are? You're a slave and you're telling me what, you don't tell me what to do. 全然面白くないんだよね。So he wasn't happy at all. そこで、まあ、7節から9節見ると、そこでもう藁の支給をやめよう、ね、藁を支給しないで、でも今まで通りのレンガを作らせるっていう、ね、自分たちで藁を調達させなさい。 So Pharaoh told the man in charge, you know, saying, okay, stop providing the straws. Okay, let them find their own straw, but they need to make the same amount of bricks as they did.僕ここ読んだときに、まあ、何回も読んでる箇所なんですけど、ね、読むたびにちらっとこう思って、こう今週まであまり切り求めてなかったんですけど、なんでレンガを作るのに藁がいるのかなって思ったんですね。 And I've read this passage so many times and it kind of caught my attention but not enough until this past week. Like, why do you need straws to make bricks? レンガ硬いじゃないですか、なんであんなふにゃふにゃの藁がいるのかと思ったんですね。Like bricks are hard, right? Why do you need that kind of weak straw? そこでちょっと今回 Google してみました。So I Google. レンガの作り方。当時のレンガの作り方ね。So this is how they made mud bricks in those days. 最初にまず土と水を混ぜて泥を作ります。ここまでだったら幼稚園児でもできます。Okay? First of all, they mix topsoil and water to create a thick mud. Something the kindergartners love to do. Right?で、この段階で藁を加えるそうなんですね。And at this point, they mix the straw. で、これをすることによって、そのレンガが崩れにくくなるらしいんですね。And because of this, this straw makes it, makes the brick like, harder. It doesn't fall apart easily when you mix the straw.だからここでもう藁が必要。そういう理由で藁が必要。That's why they need straw. それでこのこねたやつを、ミックスしたやつを4日間足で踏んで、ブドウ酒みたいですけど、足で踏んでこね続けるわけです。まあ寝ないでってわけじゃないんですけど、来る日も来る日もとにかく足でこうやってこねるわけですね。And knead the mud mixture with bare feet for 4 days. Like every day they wake up and they knead all day.で、これじゃあ例えば10個や20個作るわけじゃないじゃない、ね、その作ったのでああやってピラミッド作ったり建物を作ったりするわけですよ。だからもう何千個何万個って必要なわけですね。その量の泥をみんなで4日間足でこねてなきゃいけないわけですね。 So like they are not making like 20 or 30 bricks, right? They need bricks to build like pyramid or the palace or whatever. So they need thousands and thousands of bricks
So that amount of mud they are kneading with their feet for 4 days.
そして今度それがだんだん発酵してくる。今度発酵してきたらそれをしばらく寝かせておかなきゃいけないんです。
And once it has fermented, you need to leave it for a few days.
そしてその後にこれをじゃあ今日レンガの型に入れてレンガにするよっていう日にもう一回ちょっとこねる。ね、こねて空気に触れさせるのかわかんないけど。
And when, you know, the day that you are going to actually make the brick out of it, you have to knead it once again.
そしてそれを型に流し込んで20分ぐらい乾かす、ね。
And pour the mud mixture into molds and let them dry for 20 minutes, approximately, at least.
そしてその後それを型から出してこれを1週間乾かせてやっと出来上がるんですね。
And you remove the mud, remove it from the mold, and you have to dry it for a week until it's done.
だから結構これ10日間以上かかるわけですよね。
So in just to make a brick, it takes like more than 10 days.、ね、
すごい作業です。
It's a lot of work.
藁があってもこれだけのプロセスがあるんだけども、彼らはさらにここに藁の調達っていうのが入っちゃった。
With the straw being provided, it's still a lot of work, hard labor, but they had to add one more process in here between 1 and 2. Go and find the straw.
もう普通に考えてもそれは無理やで。それで同じ量の同じ期日で作んなきゃいけないの。
And to just provide, you know, to produce the same amount within the same length of time, that's impossible.
だからイスラエル人にしてみるとなんでこんなことになっとるんやって思うんですね。で聞いてるとモーセとアロンが何か言ったらしい。
So for, as for the Israelites, they were like, what's happening? What's going on? Why is this happening? And they kind of heard that Moses and Aaron said something.
で彼らもモーセとアロンにその時会うわけですね。会った時に21節で、なんてことしてくれたんだ？お前らのせいだぞ。
So they met Moses and Aaron, and in verse 21, they're like, what have you done? This is all your fault.
でモーセとアロンにしてみるともう何も言えないわけですよね。確かにそうだし。
And Moses and Aaron, they couldn't really say anything because it was just, it looked like that.
そこでモーセは神様のところに行くんです。で、22節から23節見ると神様のところにいて、モーセが言うんですね。So Moses goes to God,
and verse 22 and 23 he says this.
神様なんで？なんでこのために害を与えるんですか？何のために私を使わせたんですか？私あなたに言われたこと言っただけですよ。なのにもっと状況ひどくなってるじゃないですか。神様に訴えるんですね。
So Moses told God, God, why are you doing this? I went to Pharaoh as you said, told me, then I told him exactly what you told me to tell him, and the situation is getting just worse.
これもう少し前まで遡ってみたときに3章をちょっと読むとね、今開かなくていいですけども、3章で実は神様はモーセたちだけじゃない、モーセたちを通してイスラエルの人たちにこれからあなたをエジプトから解放して、ね、まあ、父と蜜の流れるあの地、まあ、約束の地に連れていくからねということをイスラエルの民にもうすでに言ってあるわけなんです。
Well, if you look, go back to chapter 3, you don't have to flip it over the Bible, but if you go back to chapter 3, thereGod told not only Moses and Aaron, but also to the Israelites that he was going to rescue them out of Egypt and he was going to take them to the land flowing milk and honey, which is the promised land.
だから人々の中にはそれを聞いてるでしょ。それで聞いてるところにモーセとアロンがやってきた、パロのところに行ってる、これで奴隷生活もおさらばだねっていう期待がバーッと高まっていくわけだよね。
So they heard that, they knew that, they knew God's plan, and they saw Moses and Aaron going to Pharaoh. So they were like, this is it! This is the end of our slavery. We're gonna get out of Egypt. So their hopes were going skyrocket, right?
ところが状況は最悪の事態に陥ってる。
But the situation just turned worse to worst.
もちろん神様どうしてって叫びたくなるのも分かりますよね。
Of course you want to cry out to God saying why?
Why God? Why are you doing this?なんで何もしてくれないんですか。なんで状況がこんなひどくなってるんですか。なんいつまで耐えなきゃいけないんですか。救い出してくれるって言ったじゃないですか。
Why aren't you doing anything? Things are getting worse. How long do we have to endure? You said you are going to rescue us.
私たちも同じような気持ちになることがあるかもしれない。そんなにひどい状況の中にはいないかもしれない。人によって違いますからね。でも同じように神様になんでですかって思うことってあるんじゃないかなと思う。
And maybe we sometimes we feel the same way, right? Maybe we're not into the worst situation, but still, you know, everybody's in a different situation. But sometimes things go wrong, things go bad, and we were like, why God?
そんな時時々こういう御言葉を思い出すかもしれない。聖書にいろんな素敵な約束があるじゃない、ね、それを思い出すかもしれない。あるいは誰かが励ますつもりでこういう御言葉をね言ってくれるかもしれない。
And in those situations maybe sometimes we remember all these wonderful promises in the Bible or sometimes your friend will send you the scripture to encourage you, right?
その一つは例えばね、エレミアの29章11節。
And one of them is likeFor instance, Jeremiah 29:9.
私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるからだ、主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
This is for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future.
私はあなたのために計画を持っている、素敵な計画を持っているよ、あなたに。平安を与えて、あなたに将来と希望を与える素晴らしい計画を持ってるからねっていう神様の約束。
This is the promise of God that says I have a wonderful plan for you. This plan gives you hope and future. This is totally harmless.
それとかローマの8章28節 or Romans 8:28。 神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには神様が全てのことを働かせて益としてくださる。
And Romans 8:28 says, And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
全部益としてあげるよという約束です。
This passage promises and that says, you know, I'm going to work everything for your good.
で、こういうのを見て励まされると思いきや、
And you think you get encouraged, you be encouraged, encouraged by this.
God. でも現実を見たときに神様この通りになってないじゃないですか。素晴らしい計画どこ行っちゃったんですか。何も益になってないじゃないですか。めちゃくちゃ逆効果になることがあるんじゃない。
But as you look at the reality, you may feel like, God, this is not happening. Where is your plan? Nothing's going good for him, good for me.
You're doing nothing. It's the total opposite of encouragement.
We're totally discouraged.
神様どうしてですかってそこに行き着いちゃうんだよね。
We ended up crying to God saying, Why, God? Why?
これって決して不信仰だじゃないと思うんですよ。
I don't think this is lack of faith.
だって神様の約束を純粋に信じている信仰がそこにあるわけですよ。そうでしょ。
Like you simply trust God's promise, right? You're counting on Him.
ただちょっとずれてるのかもしれない。ちょっとアンバランスなのかもしれない。信じ方がね。
Maybe your faith is a little off, or maybe a little unbalanced.
That's what it is.でこういう叫び、私たちが神様に叫ぶときに神様の答えが今日の6章1節に書いてあります。
And God's answer to this cry is in chapter 6 verse 1 as we read.
私がパロにしようとしていることは今にあなたに分かる。 He says, now you will see what I will do to Pharaoh. 今にわかるから。You'll see, he says.
これからやろうとしてるんだけどっていうことですね。
He's like, I was gonna do it, you know, I'm about to do it.
これ時々あの子供が言いますよね。あのやるべきことをやってなくて、それを見つかったときに、今やろうと思ってたんだけどみたいな。あるよね。
Some, you know, often children, when they were not doing what they were supposed to do and they got caught, they say, oh, I was just about to do it.
それとちょっと違う。
But that, this is not like that, right?
神様は怠けてて、ずるただずるずるずるずるやってなかったわけじゃないんですね。
He was not, God was not lazy, right?
ちゃんとしたご計画の中でも最高のタイミングが待ってて、その時にことをなされようとして、その時はまだ来てなかった、これからだよっていう、ただそれだけなんです。
Like he had this perfect plan, he had this perfect timing to do certain things, and, but that time was not quite there yet.He was about to do it. He was gonna do it.
でその通りにこのストーリーもずっと読んでいくと、このあと神様はもう人々が思いもしないような奇跡を通して彼らを実際に連れ出してくれるわけです
よ、ね。And in fact, after this, you know, if you keep reading this story, God is going to do something that nobody has ever imagined and rescue them out of.
箴言というところにこんな言葉があります。19章21節。Proverbs 19:21 says this. 人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事だけがなるの。
Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
もう聖書って本当にもう最高だなと思うのは、いろんなところにこういう答えがいっぱい書いてあるんですね。これからちょっといくつか見ていきたいと思いますけども。
You know, what's so good about the Bible is it's filled with answers to all these questions.
So we're going to take a look at several passages today. ここでは人の心に計画があるよって。それでも主の計画だけがなる。神様の計画だけがなる。
Here it says, you know, people have, we have lots of plans, but God's plan will see the light of the day.
でここで言う今の話していることにこれをちょっと当てはめるならば、人の心にある計画っていうのは神様がしてくれることに対する私たちの期待しているタイミング、神様がこのタイミングでこういうことをしてくれるだろうという期待、それが人の心の中にある計画です。
So if you, we apply this passage to what we've been talking about, you know, our planis our the time like our expected timing, okay? Where God is going to do something. God is going to do these things at this time. That's our expectation. That's our plan.
で、それに対して神様が決めてるタイミングがある。それだけがなる。主の計りですね。
And God's plan is the real timing that He has.
でこの2つっていうのは結構違うことが多いんですよ。ギャップが結構ある。
And these two often differ.
神様は常に大きなピクチャー、最初にも言いましたね。神様は大きなピクチャーを見てことをなされるから。でも私たちは今だけを見て期待するから。今見て、今すぐ楽になりたい。今いい方向にことが進んでほしいって思って期待する。それに対して神様は大きなピクチャーの中でこの時にやったら一番いいよねっていうのを決めておられる、ね、
You see, God always sees the big picture, right? Entire picture and determine when is the best time to do things. But as for us, we only look at the present and we hope that the things will be, get easy todayThat we will be rescued as soon as possible.
で神様の視野と私たちの視野の間に大きなギャップがある。
There's a huge gap between God's perspective and our perspective.
でこの聖書を読んでてすごく励まされるのは、実はあのダビデをもう信仰者のもうリストの上の方にいるようなあのダビデをもう実はこの神様どうしてモーメントがあったみたいな。
And what's so encouraging as I read the Bible is that even King David, man after God's own heart, he had this why God moment.
ちょっと見てみましょうか。詩篇の13篇の1節、94篇の3節。
So it's in Psalm 13:1 and 94:3.
13章1節、主よ、いつまでですか？もうそのまま叫んでるわけですね。あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるんですか？神様どこみたいな叫びですね。
Psalm 13:1, he says, How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Where are you when I need you? He's crying.
で94名の方は死を悪者どもはいつまでいつまで悪者どもは勝ち誇るんですか、なんであなたは何もしてくれないんですかっていう、そういう言い方ですね。
And 94:3 he says, How long, O Lord? How long will the wicked be allowed to gloat? Why are you doing nothing?
でダビデ王の生涯はもう本当に敵に追いかけられる生涯でした。大半はね、敵に追いかけられ、実は王座を狙う実の子にまで命を狙われ、しょっちゅう逃げ回ってたんですね。
You see, the life of David was like running. He was always running from his enemy or from even from his own children who wanted his throne.
で、そういう中でこういう叫びが出てきたんだろうね。
And in that running life, he had moments that where he cried out.He couldn't understand why it was happening.
でもダビデのすごいとこはその中で神様に叫んで、その中で神様に祈る中で神様のからの答えを見つけたんです。
But what's so great about David is as he cried out to God, as he prayed to God, he found answer in God.
それがこの94編のね本に書いてあるんですね、14節。
And that's in Psalm 94.
彼はこういう結論に至ったんですね。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。
This is his conclusion. For the Lord will not abandon his people, nor will he forsake his inheritance.
神様は決して私を見放さず、私を見捨てない。別のところにもそういう歌詞ありますよね。
You see, God will never leave you nor forsake you. There's other passages that says that, right?
でこれ実はその歴史の、イスラエルの歴史の中で、これ同じことが言われているところはまた別にあるんですけどね。
In the long history of Israel, there's a passage that talks about the exact same thing.
それはもっと後ですね、紀元前70年ぐらいの時に実はエルサレムがローマに攻め込まれて、ローマがエルサレムをもう滅ぼしてしまうんですよ。
It happened in 70 BC, okay, when Romans invaded Jerusalem and just destroyed everything.
イスラエル人の信仰の中心であったあの神様の神殿までもがもう全部滅ぼされてしまう。
They even destroyed the temple of God, which was the core of their faith.
この神殿だけは絶対に神様が壊すことがないだろうって。みんなきっと信じてたと思うんですよ。でも、もうがれきの山になっち
ゃう。I'm sure they believe that God is going to protect at least this temple.Romans just turned into ruins.
So, まさに彼らは神様なんでですかって叫んでたと思うんですね。
And I'm sure they were crying out to God, why?
で、その時に実は預言者エレミアっていう人が愛歌っていうこの歌を歌ってるんですね。
And at that point,The prophet Jeremiah sang this lamentation.
その中の3章の31節から33節にこう書いてあるんですね。
And chapter 3, verse 31 to 33 says this.
主はいつまでも見放してはおられない。同じことが書いてある。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。
He says, For no one is abandoned by the Lord forever.
Though he brings grief, he also shows compassion because of the greatness of his unfailing love. For he does not enjoy hurting people or causing them sorrow.
これぜひね、帰ったらこの愛歌の3章、最初からちょっと読んでみてください。ね、もっと実はこれだけでもうワンメッセージできるぐらい、本当に素晴らしい神様のこう摂理っていうのが、それが現れてる。
I encourage you to read the entire chapter 3 before you go home. That's a great chapter where you can see the providence of God.
でもポイントは神様は決して私たちを見放すことはない。苦しみに遭うことがあっても見放すことはないから。
But the point for today is God will never abandon you. God will never leave you. God will never forsake you. Maybe you will go through tough times, but still He will never abandon you.
これからもね、いろんな時があると思います。I'm sure you're gonna go through many places in your life. その中で神様が何もしてくれてないと思う時がある。
I'm sure there will be a time when you feel like God is doing nothing for you.
状況が良くなるどころがどんどん悪くなってると思う。
And there will be times that things are getting just worse and worse and worse, no matter how much you pray.
神様の約束が全然見えない。神様が約束を守ってくれてないと思う時があると思う。
And there may be times that you feel like God is not keeping His promise.
でもその時にこの聖書の言葉を思い出してほしいと思います。主はいつまでも見放してはおられない。But I want you to remember this. God will not abandon you.God will never abandon you.
神様にね、どうしてですかって言っても、大抵の場合答えはね、与えられないのでね。
こういう理由でだよって言ってくれる。
Like when we ask God why, He doesn't, usually He doesn't answer. We don't get the answer.
神様いつまでですかって言っても、答えは分かんないんです。
When we ask how long,
well, we don't get the answer.逆にそういう時に神様の方から質問してくると思う。Instead, he's gonna ask you one question. この中であなたは私を信頼しますかって。He's gonna ask you, okay, in the midst of all that's happening, do you trust me?
この状況の中で私があなたを決して見放さないということを信頼しますか。
Do you trust that I'm not going to abandon you in the midst of what's all that's happening?
何にも動いてない中で、それでも神様を、私を、あなたを信頼しますか?
When nothing's happening, do you still trust me?
それでも私たちが、いつですか、どうしてですかって言い続けるとき、神様はきっと言われるんだろうな。
今にわかる。
And if we keep asking him why and how long, he's going to tell you, well, you'll see.
You will see.
そういう純粋な信仰を持ってみたいなと。あれこれ理屈を並べ立てて、全部辻褄合わせてから、だから信じますじゃなくて、純粋にも神様が私のために一人子を送ってくれるほど私を愛してくださっている神様だから、絶対私を見捨てることはない。私には分からないけど、絶対神様がその時に動いてくださる。もうただ単に神様を信頼する信仰を持ちたいな、持てたらなと思います。
This is the kind of faith we want to have, the pure faith.
Instead of logically explain everything and therefore I believe,
no. Instead, we just want to trust Him because He loves us so much that He gave His one and only Son. Period. That's the kind of faith we want to have.
お祈りしましょう。Let's pray.
天のお父様、あなたが私たちのことを愛してくださっていることを感謝します。
I thank you so much that you love us all.
そ そしてその愛が本当に目の前で起きているいろんなことと全くそれによって揺るがされることなくその愛が注がれ続けていることを感謝します。
And Father, we thank you so much that this love, this same love has been poured upon us no matter what happens in our lives.
私たちはつい目の前に起きていることを見てつい今だけを見て神様にあなたに叫んでしまいます。
And Father, we tend to cry out to you by just by looking at the present, looking what's happening in front of our own eyes.
でも神様、あなたが動かれてない時にも、何も起きてない時にも、それでもただあなたを信頼する。もう本当に説明できないんだけど、ただあなたを信頼する。そういう信仰を私たちが持つことができたらなと。
And Father, I wish and pray that we can have faith that simply trusts you, even when we can't explain why.
唯一の説明が、だってイエス様は十字架にかかるほど私を愛してくれているから。だから私はこの神様を信頼してついていくんです。だからこの神様を信頼してもうちょっと待ってみたいと。そういう信仰を私は持つことができます。
Father, help me to have the kind of faith that says, because Jesus loves me so much, that he died on the cross for me. Therefore, I simply trust him, that he is going to do something, and so that I'm going to wait a little more.
感謝します。イエス様、本当にあなたのような素晴らしい神様と出会えてありがとうございます。
Thank you, Father, that we've come to know such a wonderful, amazing God.
イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name we pray. Amen.